それでは、後半の授業に入らせていただきます。まずはミニ英作演習から参りたいと思います。46ページをお開けいただきまして、そして、答えの方は25ページでございます。 Be popular、はい、まあ、ポピュラーミュージックなんていう言葉でも日本語にもなってますけど、人気がある、はい、ただ今回はですね、人気があるとかないとかっていう日本語への対応ではないと、そこがミソでございまして、 A 行きましょう。日本では地方紙よりも全国紙の方がよく読まれている。どこにポピュラーれるのか、これはよく読まれているっていうことは、 Read Red Well とかですね、ああ、レッドウェルとか、そういうふうに実際の動作を表すんじゃなくて、人気があると、このポピュラーを使うということです。ですね。よく読まれるなんて言うと、なんか精読されてるみたいな感じになりますね。読むというこの行為を使った表現って、なんかおかしいになります。ですから、こういうニュアンスではこのポピュラーを使うんだと。じゃあ答えいきますと、In Japan, National Newspapers。まあこれは、Papers だけでも結構です。National Papers だけでもいいです。are more popular than local newspapers, local papers でももちろん結構。こういう言い方でございます。ですね。そしてですね、じゃあ気になる、今回はこういう言い方ですけども、要するにその、発行部数が多いって意味でしょって、まあそういうことですね。もうちょっと違った言い方しますが、発行部数が全国紙の方が多いよなって、全国紙っていくつかありますけど。じゃあ発行部数って何て言うんだろう。どうしてもその単語を使わなきゃいけないときに、circulation って言いますね。C-I-R-C-U-L-A-T-I-O-N。C-I-R-C-U-L-A-T-I-O-N。circulation。ですね、サーキュレーション、これは発行部数、新聞雑誌ともにこういう言い方いたします。まあ、今回これ使わなくてもいいと。続いて B に行きます。清水寺は古くから国内外の旅行者に親しまれてきた。清水 Temple has long been、 ここに行きます。 has long been、 位置がここです。意味は for a long time と同じです。長い間にわたって、一番後ろに for a long time って書いていただいても文法的には全然問題ないんです、ないんですが、実際ですね、使われる頻度から言いますと圧倒的にこの has long been のようなんですよ。書いちゃいけないってことないんですが、あんまり後ろに for a long time って出てくる文章ってのは、このこういう現在完了では見かけなくなっちゃったんですね。最近は has long been ですかね。 long has been というはずもないし、 has been long なんておかしいですね。やっぱり口でこう発音していただきますと、やっぱり long はここしかないな、収まりはここだなって、実感していただけると思いますが、はい、been popularAmong tourists from home and abroad. 国内外のってこういう言い方なんです。from home and abroad. ホームって副詞じゃないの？なんで from home なんていうの？だったら from のが前置詞だから home は名詞になっちゃうんだけどいいのって。そう、この場合名詞ってことになったんです。辞書にも載ってるんですけど。もともと from home and abroad っていう言い方が、よく使われるようになっちゃいまして。使い勝手がいいと。短い単語でこの国内外のっていうこういう意味が出るんでということでございます。ちょっと文法的にどうなんだっていう部分残るんですけども、これはこれで、まあよく出てくる表現なんで、覚えちゃっていただくと。ということでございます。はい。今度は2番行きましょう。spend 目的語 doing。spend の場合は目的語の後ろにそのまま doing ってくっつけることができます。in とか on とかそういうのいりません。で、このスペンドが何を、目的語にするかというと、大体時間か費用、お金です。時間を何々することで時間を使った。お金を何々することでこの費用、お金を使っちゃったとか、こういう一つの決まった言い方になります。で、今回は時間でございます。私の職場までは時間がかかるので、通勤時間を読書に当てている。こういう言い方です。Since it takes a long time to get to my office, I spend my commuting time reading books. はい。まず、細かいことで何なんですが、since から行きましょう。 ビコーズって言わないでシンスなんですねって、そういうところが細かいんですけども、シンスはこれアズということもできます。前半やりましたアズいいんですけども、アズって言うとさっきご紹介したようにいろんな意味が含まれてますから、親切じゃないんですね。書いていただくときはこれはもうシンスって言った方が意味が、あ、そういう意味ねと、原因理由ねと。じゃあなんでビコーズじゃないの。ビコーズという言葉は相手にとって新しい情報をお伝えする、こういう理由なんですよって。ですからなぜですか、 why、 how come 聞かれたときはなぜ、その理由、あ、理由知らないんですね、じゃあお教えしましょう、理由はですね because ってこういうふうに答えるわけです。じゃあ since っていうのはそれに比べてどうなの。 since っていうのは相手にとって新しくない情報かもしれない。いやもうあなた知ってるとも前話したかな、いやもうご存知なんじゃないかなと思うんだけど、こうでしょ私ってとかって、こういうニュアンスがあるわけですね。ですから私の職場までは結構時間かかるでしょ、ほらあなたもご存知だと思うけど、ほらかかるじゃないね、なんてこういう感じなんです。で、言いたいのは新しい情報としてはその後ろからです。私はその通勤時間をだから読書してるんだって、あ、そうなんですかって、こっちが新しい情報だったりするわけです。さて、スペンド時間 ing、 これはいいんですけども、目的語の時間がコミューティングタイムってあります。コミュートって動詞、この派生語です。C-O-M-M-U-T-E。コミュート、通勤する、通学するっていう動詞です。自動詞です。それがコミューティングと、これ同名詞でしょうね。Time for commuting。通勤する、通学するための時間。よろしいですね。そうしましたらこれに似た派生語をもうちょっと一つ二つ申し上げたい。通勤する人、通学する人は ER をつければいいんで、コミューター、コミューターで通勤者、通学者になります。で、そういう通勤する人が毎日持って歩くパス。パスもじゃなくてもいいんです。別にパスでもスイカでもいいですが。コミューターパス。通勤定期。通学定期券、こういうことになりますね。コミューターパスが通学通勤用の定期券という意味になります。 Y 字線とか引いていただきますと、定期券って コミューテーションティケットとかなんかいろいろそんなの書いていいんです。それでもいいんですけども、コミュートというこの一語を頭の中に入れていただくだけで、コミューティングタイム、コミューター、コミューターパス、全部こういうふうに、つながって覚えていただけると思います。二次試験でパッとこう口頭で、瞬時に答えていただくときっていうのは、こういう一語の周りのものを全部こう、入れといていただいた方が取り出しやすいですよ。とっさに出てきますんで、こんなふうに入れていただくといいかと思います。それから読書、これも細かいことです。リーディング、あ、ブックでもいいですけども、通常は何でもとにかく本を読むということですから、数冊にわたってどんな本でもいいんで本を読む、 Reading books という言い方の方が通常です。 Reading the book はおかしい。毎日毎日その同じ本ですよ。今日は細木和子さんのこれで言うと今日は立夏かとかなんとかだとかですね、いろいろ毎日同じ本読んでて、それは読書と言いませんですね、はい、というニュアンスで、これは不定冠詞のあよりはブックスと通常こうきます。続いて、私の休暇の過ごし方は通常は読書か旅行のいずれかである。また読書出ます。さて、 I usually 通常ですか、 I usually spend my vacations either reading books or traveling。 これでいいです。スペンド、目的語、その後ろに ing が a or b、either a or b になってるだけです。ですね。で、vacations は s がなくてもいいんです。これどっちでも OK。vacation は数えられても数えられなくてもどっちでも使えるという重宝な。で、holiday でもいいんです。holiday の場合、holidays ってした方がいいでしょうか。holidays の holiday は、vacation と違って祝祭日、通常の法定休日っていうふうに取られます、通常。 ですからお休みの日っていうこれがですね休暇っていうニュアンスが、平日でちょっと休暇が取れてっていうふうにお伝えしたいときにはバケーションって使っていただいた方が、はっきりわかります。でないと誰もが取るそのゴールデンウィークシルバーウィークとかそういうふうにも聞こえてしまうわけですね。はい、そこの単語の使い方でした。はい、それではここから長めの英作文に参りましょう。長めの英作文は68ページをお開きください。7番ですね。そして答えが54ページでございます。いつも通り、はい、10個取ります。今回はお正月のお話、まあもうちょっと経つとですね、もう10月入っちゃいましたから、あと3ヶ月もういくつ寝るとって、まあ90日寝ればもうお正月。今年のお正月は来てほしいような、お正月終わっちゃったらいよいよ来年になってもう来年こそ絶対受かんなきゃいけないっていうのは、いやなんだかちょっと来てほしくないようなっていう微妙なとこですけどもですね。いつも通り10個取りますよ。このお正月の風景からいきますよ。ほとんどの日本人は正月休み、一つ目これです、正月休みを心待ちにする、心待ちにしている。大半の職場が休むし、まとまった休暇、まとまった休暇をめったに取れない人ものんびりできる仕事の、これ4つここからいきます。得意先、上司、知人への年始回り、独特の言い方ですね、の時期であるため、まるっきり仕事から解放される、解放されるわけではない。しかしそれでもお塗装を飲んだり、テレビの特別番組を見たり、また子供たちとゆっくり話し、ゆっくり話しをして休みを楽しく過ごすことができると、こういうまさにお正月の雰囲気がたっぷしですけれども、では早速参りましょうか。表現と用法のその1です。何々を心待ちにしている、 look forward to、 look forward to ですね。これ意外と難しくはないんですが、間違いやすいんです。to は前置詞ですよ。電車の中でも言ってますですね。look forward to serving you again soon とか。to の後ろは名詞なきゃいけないんです。look forward to の to は不定詞じゃありません。これ一時期大学入試で流行った問題。上の近くにある東京大学で出しましたところ、みんな間違えてくれた。to 不定詞だと思って勉強してきた方もこれみんな不定詞で間違えちゃった、こりゃいい問題だってことで流行りのようにいろんな大学がこぞって出し始めたという、そういう問題ですが、これ look forward to、 はい、後ろは名詞ですよ。ですから the new year holidays、 こういう時は間違えないんですけども、 to spend とか spending ってきたら、これ spending って同名詞じゃなきゃいけないということになりますですね。はい、実感こもって書くとき、手紙とか本当に心待ちにしてるんです私っていう一般的じゃないときは、この進行形詞 be I am looking forward to、 こういうふうに進行形にした方が今の気持ちを生き生きと表す、ですからの方が使われること多いかもしれないですね。はい、どちらでもまあ結構です。さて、職場って出てきます。職場ビジネスイズ、さっきちょっと出てますが、ビジネスってお仕事とか商取引を表すときには、あれは概念ですから数えられませんから、ビジネスはアンカウンタブル。ですが、今回のようにお店とか会社とかそういう、法人あるいは営業主体全部です。お店も全部含んでビジネスイズっていうと、もう全部含まれちゃうんです。お正月の話ですから、会社はもちろんのこと、いろんなお店も全部閉まってっていう、そういう時には今回このビジネスシーズっていうこの言い方がぴったりです。カンパニーズって、これはなんか、 会社になっちゃうんですね。Offices、これはイギリス英語って感じがします。これでももちろん結構ですけれども、書かれております。店舗も含まれるので、まあ、今はコンビニさんとかお正月1日から全部やってますから、店舗含まれるってもやってるところもあるんだという反論も可能かと思いますけど、まあ、これはビジネスです。自分が働いている場所はワークプレイスって言い方があります。さっき出てきました。でワーキングプレイスって右側にバツってあります。これは分かってはくれると思います。相手も何言いたいか分かって通じると思いますが、これ英語としてはこれ間違いの英語です。ワークプレイス一語ではいいんですけど、ワーキングプレイスと分けてこう書くことは、これはおかしな英語ということです。はい、というわけで職場が休む、ビジネスイズクローズですね。あるいはアークローズ、どっちでもいいんですよ、どっちでもいいです。これ自動詞か他動詞かどっち使っても意味は同じ。これどっちでも構いません。Take a holiday という言い方はしません。なんか自分が take a holiday、自分の意思で休みを取るって感じが take しますから、これは職場を主語にはできません。さて、まとまった休暇をめったに取れない人がうんぬんかんぬんというこういう言い方ですが、まずまとまった休暇。難しかったんですけど、まとまったってどうするんだ、ロングバケーションでよかった。ロンバケでよかったのって、じゃあ長い休暇でいいんじゃないの、まとまったってことはずっと続いている連続休暇、そういうふうに取った方は一番下にありますようにコンセクティブという言葉があります。連続して続けてのコンセクティブホリデーズ、こういう言い方ですね。まさにシルバーウィーク、ゴールデンウィークなんてこの形でしょう。ずっとお休みが続く。副詞はコンセクティブリー、同じ意味で in a row、 続けて1時間目から4時間までずーっと私今日はもう授業があってって大学生の方、 I have four lessons for classes in a row、 こういうふうに言えば続けてっていう言い方になります。めったに取れる取れないは rarely という言葉を入れました。これは cannot じゃなくて rarely、 めったにゼロじゃないけどほとんど無理なのよねという否定相当語。 can seldom でもまあ意味としては通じるかと思います。 people can, who can rarely take long vacations。何日休むという言い方もここでちょっと復習しましょう。take 後ろに1日でしたら a day off、 副詞の off 入れます。 on じゃないです。 on duty は勤務中、 off でしたらそこの勤務から離れて、ですから take a day off、 2日でしたら take two days off、 これで1日休む、2日休みを取る、こういう言い方になります。さあ、じゃあ今度は右のページ行きますよ。年始回りの時期であるためという、まず年始回りが出てきました。これはですね、コーテシーコールという言い方をします。儀礼的訪問って直訳すると、こういう言い方で年始回りって言います。ニューイヤーズ、例えばコールでも、ニューイヤーアポストロフィー S コールズでも間違いではないです。そういう言い方もできます。下に書いてありますね。それでも結構で、この年始回りをするとかしないという動詞は何ていう動詞かというと pay とか make ってくるんです。 extend なんていう言い方もあります。へーと、そういう特殊な、ちょっと特殊な言い方になるんですね。 pay とか make、 もちろんこの calls はお電話じゃなくて訪問するって意味です。ですからコールズの後ろに訪問先によってコールズオンなのかコールズアットなのかって、これはもうお約束ですね。人を訪問するときはコールズオンです。オン、コールズアットってするとアットの後ろには建物、場所が来ます。これはもうそういうふうな、つながりになります。ですから年始回りっていうのはちょっとどっか建物に立ち寄るってことじゃないですよね。ちょっとお店に立ち寄るとか、レストランちょっと訪問する、そういうことじゃなくて人をめがけてご挨拶に行くわけですから、コールズの後ろはコールズオン以外ないわけです。コールズ、コールアット A っていうのは A は場所です。しかもちょっと立ち寄るって感じ、長いしないでちょっと立ち寄ってみるっていうのがコールアット場所 とこうきますの時期であるため、 since 何々あなたもご存知のようにないでしょうって感じ。 since it is a time for、 it is the time for、 あるいは it is time for、 どれでもいいの、どう違うの、ほとんど変わりはないんですけども、そう言われちゃうと余計に、じゃあなんでこう言い訳に、なんで区別するのかちょっと知りたくなるところですね。通常のアタイムってのは、そういう時間というよりは、まあ時期、そうですね、機会、オパチュニティとか、あるいはオケージョンって感じです。そういう機会がいくつかある中の一つ、あはワンノブって感じです。そういう機会ってあるけども、今回も何々するための、そういういい機会の一つなんですよ。じゃあ、ザがつくと。ザっていうのは強調します。まさにこういう機会なんです。まさに絶好の時なんです。日頃やろうと思って日頃ご挨拶できない。まさにこの時期、この時にやる。そういうまさに絶好のっていうのが、It is that time。じゃあ、ザがなくて、It is time って言ったら、Hey, it is time to go to bed とか、It is time 何々って言い方っていうのは、ちょっとこう、どうなんでしょうかね。やんなきゃいけないって感じが出ますね。ちょっと強制感って出ます。当然何々すべき時なんですよって、こんなニュアンスです。当然もう、挨拶するそういう時なのよ。ちょっと行かなきゃ、行ってよって、若干こんな、本当に微妙ですけれども、例えて言えばこういう違いがあるといえばある。あんまり意識されなくても結構なぐらいです。続いて知人。友人じゃないのになんでフレンズなのと。知人って言ったらアクエンタンスって学校で習ったんだけど、そうなんですね。ちょっとこれ意地悪な感じ。本来の本試験でしたらこれ友人って書いてくると思います。じゃあなんで今回フレンズって訳してるのかといえば、アクエンタンシーズって訳すと、この文章の中で仕事の得意先や上司、得意先や上司も全部アクエンタンシーズって言うとその中入っちゃうんです。つまりアクエンタンスっていうのは友達じゃないよ。でもご挨拶して一応は、ちょっと面識だけはあるってばあるかな、覚えてるかどうか知らないけど、一応は、見知ってるといえば見知っている、そんなことあった、なんて、こういう方全部アクエンタンスなんです。すごく広くなっちゃうんですね。フレンズほど親しくないけど思って下に語源が書いてあります。そういうことなんで、今回はこの知人という言い方は、まあ、友達、非常に親しい関係にある。こんな時だからこそ余計にちょっとっていう、フレンズと訳してある。あんまりここはですから、それほど問題視されなくて結構です。本試験ではこれは友人と当然出てくると思います。さて、そういう時期であるため、まるっきり仕事から解放されるわけではない。解放されるってあたりですね。Not completely で、これ部分否定。Not completely 完全じゃないですよ。でも多少は解放されますよ。Free from business. Be free from で解放される。解放されるって言ってもですね、なんか政治犯が釈放ってほど堅苦しいことじゃないですよ。ちょっとストレスがちょっと肩の荷が降りるってぐらいです。ですから、下ご覧ください。三角がありますが、are not completely released from, released ってのはなんかじゃあ解き放たれる。監禁や拘束などから解放される場合に、こういう言い方をします。出所した、お疲れ様でしたって。お正月早々そうですね。そういう意味にもなりかねない。結構硬い言葉なんですね。ましてエマンシペイトなんて解放される。なんかこの前習った単語帳で、そういうのはちょっともう、スーチーさんじゃないですけど、ずっと軟禁状態で、よかったね、やっと、自由への解放、なんて、なんかこういう、つまりまあ日本語ほど、これは大げさじゃないということです。仕事から解放ですから、仕事からちょっと、肩の荷が下りて、ビジネスというのは普通は自分で経営なさっている仕事。個人事業主とか、会社の経営者とか、オーナーとか、そういう感じがします。ですからビジネスマンっていうのは個人事業者あるいは会社で言えば会社の社長さんっていう立場の方が使います。ですね。ですからそうじゃなくって自分自身で普通に会社をお勤めしてっていう私の仕事って場合はワークとかジャブ、自分の担当している従事している仕事ってジャブ なんていう言い方の方が、割と事実としては、そういうことと分かっていただけると思います。ビジネスってそのぐらいの意味がある言葉です。さて9番。子供たちとゆっくり話をして、Having a leisurely talk with their children. Relax conversation. Relax talk でもいいですよ。ある relaxing, relax に ing つけていただいてもいいです。ゆっくりとした話をするっていうのはこういうニュアンスですね。下はこれおかしいですよね。Talking slowly with their children. おかしい。どうだ最近は。お父さんどうしたんだよって言う。ゆっくり話したいと思ってって、そういうことじゃないんじゃないのって言われちゃいますですよね。から、with their children ってところも、これは、監視きちんと意味出してください。with children じゃこれおかしいんです。場合によっては、警察通報されちゃいますからね。なんか変な人いるよ、あそこでね、子供に話しかけてね、なんだかんださっきからずっと喋ってんだけど、おかしいんじゃないの、ちょっと、警察に電話してみようかしら。そうなっちゃいますから、ご自分の子供とゆっくり話をしてくださいと。我々ノンネイティブはこういうところちょっと気が回らなかったりするんですが、当然話をするのはご自身のご自宅で自分のお子さんですから、their children、their は子供は必然ですね。絶対に入れといてください。何々して休みを楽しく過ごすことができる。They can still enjoy the holidays. カンマがなんかついてますが、なぜ必要か。Enjoy は第三分形を取る動詞だからです。これは英語ってのはこういうところ融通ある種聞かないと言いましょうか。構文はその動詞が何分形を作るってことで決まっちゃいます。Enjoy は第三分形ですから、Enjoy the holidays。その後ろはだらだら続かないんです。カンマして、何々してっていうのは、いわば分子構文の付帯状況、何々する状況で、何々しながら何々して、後ろが副詞の分子構文、SVO で終わりなんです。なんでそんなことを申し上げているかというと、先ほど出てきました、spend の場合はそこがもうちょい緩いです。spend the holidays enjoying までつながります。で、enjoy という言葉は、enjoy なんとか ing で、何々して楽しむって、enjoy も後ろに当然目的を取るわけです。ですから、spend を使えば、spend the holidays enjoying そのまた何々で、何々をして楽しく過ごすという一連のこれが、カンマいらないで全部つなげることができる。enjoy はいりますよ。何々して、つまんなかったとか、全然面白くなかったかどうかって、そこは言わなきゃいけませんから、エンジョイを外すことはできません。はい。というのが、スペンドを使った場合と、あと、エンジョイだけを、前面に出した場合とは違いますよ。文系、取る文系によってですよ。はい。ですから、動詞のこのつながり方っての、意味だけじゃなくて、頭に入れながらってしますと、思わぬところで文がつながりがはっきりしますね。こういうところっていうのは結構大事でございます。さあ、中出てきてませんでしたけれども、テレビの特別番組とかっていうのはありますですね。ここでは、テレビジョンスペシャルズって書いてあります。ちょっとあんまり聞いたことないって方は、スペシャル TV、テレビは TV と大文字だけで、スペシャル TV、プログラムズ。この方がお分かりやすいかもしれない。スペシャル TV プログラムズ。こういう言い方で結構です。プログラムは PROGRAM に S ですけど、PROGRAM、R だけご注意いただけ、プログラムそのままです。はい、こんなところでしょう。では参りますよ。はい。出てきてない言葉もありますけれども、もうこれはお解きいただいたという前提で、じゃあ行きましょう。正月休み、The New Year Holidays。日本の場合は3日間でしたら全部旗日なんで、Holidays でいいですが、The New Year Vacations。もうちょっと長く取れば、The New Year Vacations。これでもどちらでも結構。心待ちにする、Look forward to。Look forward to。ですね。まとまって、た休暇、long vacations、長い休暇、あるいは consecutive holidays ですね。得意先、お店から言うお客様、物を買ってくださるお客様、customer って言いますか、customers。 フェイバードってつけてます。なくてもいけます。フェイブルドって言いますと、その中でも特別待遇のお客様の中でも特にもう大事にしているっていう部分つけますと、フェイブルドカスタマーズ。ホテルとかでしたらゲストって言いますね。そして物を買ってくれる、物をありがとうございましたっていうご商売じゃない。例えば弁護士さんとかはクライアントって言います。クライアントって言いますね。 C-L-I-E-N-T クライアントっていうお客さんという言い方もございます。普通に商店ありがとうございましたっていうご商売でしたら、これはカスタマーズで結構です。さあ、上司スペリアル、スーパーという言葉にラテン比較級ですから、後ろに IOR をつけてスペリアル、スペリオルコーナーって湖になってます。 ER じゃなくて OR がつくってのがOR2 という比較級です。ER 残じゃなくて OR2 ってなるんですね。スペリア、インフェリア、こういう言い方ですね。そういうのあるの、あるんです。シニア、ジュニアなんて。こういう言い方ですけども、それが S がつきますと、より上、まあ、地位が自分より上の人、上司っていうのをこのスペリアーズっていう言い方で表現いたします。シニアとかジュニアっていうのは先輩後輩っていう時に使ったりいたします。知人はフレンズ、年始回り、コーテシーコールズ、あるいはニューイヤーズコールズ、結構でしたね。解放される、肩の荷がちょっと軽くなる。Be free from。テレビの特別番組、テレビジョンスペシャルズ、あるいはスペシャル TV プログラムズ。ゆっくりと話を、あ、レジャーリートーク、リラックスカンバセーション、リラックシングでもいいですね。with 誰々とこう来ます。はい、というわけで、お正月の風景これで結構です。こういう時にはこれってのありますから、ぜひ確実に覚えてください。はい、大変結構でございました。さあ、それではここからのお時間は、日本的辞書の Q&A でございます。今日は7ですから、はい。美術工芸84ページ、1って出てきます。ここからは美術工芸1、2ありますが、1です。今日は美術工芸、日本の何かというと、庭園と、そしてお花、お茶とこう来てますね。この日本庭園ってのは、これは結構聞かれたりするとこですので、ちょっと見てみましょう。日本庭園、西洋庭園、この特徴からです。84ページの左の上。日本庭園の特徴。自然の景観を表現、不均衡を重んじる。自然をそのまんまにしても、自然には大きな木、高い木、短い木、いろんな木があって、それはそのまんま、それが自然だって我々考えています。この考え方の基本にある哲学、ちょっとメモってください。ほんのちょっとです。日本人の私たちが自然に対して考える昔からの考え方です。こういうふうに考えます。自然と共存。自然とは共存。共に存在する。自然の中に全てが隠されている。こういう考え方です。自然とは共存。自然の中に全てが隠されている。ですから自然の中に神様がいるとか、自然からいろいろ教えを受けるとか、こういうふうに我々は自然ってものを捉えます。普通の考えですね、我々からすれば。では、西洋庭園。幾何学模様と均衡を強調する。左右対称になったりしてるんです。綺麗に刈り込んだりする。じゃあこの元になっている考え方を申し上げます。自然とは対立し、征服すべきもの。自然とは対立し、征服すべきものって考え方なんです。我々と全然違います。自然とは対立し、征服すべきもの。これがフロンティアスピリットなんていうのはこれですね。どんどんどんどん自然を征服していくんだ。そのまた元はですね、どういうふうに彼ら自然って考えているかと言いますと、神様がいて、もう神様一つだけです。その下に神の子である人間がいて、その人間の下に人間を、 まあ助ける補助する自然がその下にいると、こういう考え方ですから、自然というのは人間を支えるものなんだと。我々とは全く違います。我々は自然と共存で、どっちが上下じゃなくて、そこに神様の姿を我々は見て、自然にいろんなものを自然から教えてもらおうと思っている。全然違うんです。ですからハワイのホノルルのあの海岸、綺麗な白い砂があって、まさに自然って感じですけども、実はあそこはもともとは沼地で、ズボッと足が入っちゃって、もう物を植えても何にも、タロイモぐらいしか植えることができない、どうしようもない自然のところを全部埋め立てて、白い砂を他から持ってきて、今でも毎日朝の3時から4時、他のところからあの砂をバーッと毎日撒いてるって言います。ああやって作った人工の自然なんですね、あのワイキキビーチ、あれが彼らの考え方だ、出てるって言われてますね。我々は何もしませんが、ああいい、もともとこうだったんじゃないのって思ったりします。さあ、というわけで日本庭園いきます。自然の景観を模しています。岩とか木、樹木、池などがそこにはあるんです。他に槍水、東屋、飛び石なんていう自然の中にありそうなものがそこに置いてございます。代表例として天龍寺の庭園、西宝寺、苔寺の庭園、昔の庭園には必ずこの水をどっかから、どっかからっていうのは川から引いてきて、これがもう必然で、必ず水を引いてきて池があったりする。無双祖石が両方とも作った1339年と言われてますね。時代が下りますと、今度枯山水式の庭園、水を引いてこなくても岩が山や島を表して、砂が滝とか水を表す、これも発明みたいなものです。水引いてこなくてもいいじゃない。こう砂をきれいに吐いて、こういうふうに竹ぼうきで、あ、ほら、これ水使わなくても、これ、海に見えるって見えるでしょ。という発見ですね。ですから、大掛かりじゃない形で、こういう庭園が作ることができました。水墨画の世界がそこにあったと。これが影響のもとだと言われています。それどこで見れるんですか？大徳寺の大仙院の庭園、そして龍安寺の石庭です。大徳寺の方がちょっと狭い感じでしょう。滝から水が流れ落ちてきて、うわーっと海に注ぐまでが描かれています。で、龍安寺の石庭というのは、きれいにこう、履かれた砂の上に石が15個置いてあるんですよね。で、あれは、ああ、海を泳ぐ、赤目が頭を出してる、ああ、って言ったら虎が泳いでるとか、もう自由にイマジネーションで、ご自身でこれは、いろいろ頭の中で描いてください。外国の方がお座りになって、やっぱりご覧になると、素晴らしい。ご自分の精神世界の中で、やっぱりいろいろこうイマジネーションが湧いて、この石庭はやっぱり素晴らしいって、我々だけじゃないみたいですよ。もちろん海外の方でも、すごくこれは、と価値が分かると言われています。さて、その他の庭では、築山式庭園、平庭路地、こういったものはこういう言い方です。これはこれで結構でしょう。さあ、今度は右行きます。はい、庭園はこれでおしまい。お花とお茶のお話。お花です。生け花とも言います。華道です。切り花を生ける伝統的技法である。正確な起源は不明であるが、仏への供華、茶室の装飾などから発達したと考えられております。茶の湯や禅宗との結びつきが強いということは確かなんで、やっぱりその頃からでしょうと。さて、ちょっと下に行きます。お花の三大流派ってところ飛びますよ。池の坊、お原、宗月。池の坊が一番古い。この始祖は池の坊千慶という方。専修大学の専に慶応義塾の慶。ですから今でも代々ずっと池の坊千なんとかさん、千 A さんとか千なんとかさんっていう方がずっと来たりしてますですね。今ご当主は、女性の方のようですけど、なんか歴史の今年これ出たみたいですね。で、この方が何を始めたか、立花立花って言うんですけども、花瓶に花を刺す、そうするとこう縦長のフォルムが今までになんか、あ、綺麗だな、素晴らしいなって、これを作ったって言われてます。で、そこから出たのが小原雲心さん。池の坊から出たこの方が小原流というのを作られて、森花、これは浅い器で横長です。水盤というんですか、浅い器にこう生けていくわけですが、横長のこうフォルムになる、今までと違うよ、そういうものを編み出した。 宗月流は勅使ヶ原宗風さんってなんだかすごくいかめしいな。1900年から1979年がご存命で、もう二十数年前に、まあ30年近く前にお亡くなりになっている。この方が創始した流派だそうですが、この勅使ヶ原宗風さんの後、今継いでいらっしゃるのが、狩屋崎正吾さん。いかめしい名前ですけど、柔らかい方ですよね。あらやだ綺麗なんてカーリーとか呼ばれてるあのもう有名な方です。すごい才能がある方、あの方が今この宗月流の第一人者で、大阪では未生流という勢力もあります。まあ、これが流派のお名前ですが、もう一つ下飛んでいただいて、いけばなの基本要素、花で空間を作るときにはこの三角形を頭の中に基本のイメージをして、どこでから見てこう三角形三角形がこううまく空間の中で作られるようにという空間設計するようでございます。まあ、おかしいことはもういけばねやってらっしゃるから、いやいやそうじゃなくてこうなんだとおっしゃるかもしれません。そういう基本はそうだと言われています。さて、今度はお茶行きましょう。上に行っていただいて茶道です。茶道は茶の湯とも言いますね。これまさにティーセレモニーですが、もともと抹茶を立てたり出したりいただいたりする行儀作法、今やもう行儀作法でございます。習うものです。飲んで美味しいとかっていうことじゃなくて、もうこれ作法としてやっておりまして、もともとは作法じゃなくて禅宗の開祖達磨大師の肖像の前で修行僧がお茶を飲む、皆さんそうやってお茶を飲む習慣があって、それを日本から行った留学僧がそれを見てですね、あこれはいいんだっていうふうに伝えたっていうんですけども、ちょっとこれ区別してください。何の区別かと言いますと、茶の湯っていうのは普通我々がお茶を飲むっていう行為とは別です。これはこれは茶道の話ですからね。いいですね。で、我々がお茶を飲んでるこのお茶っていうのはどうやって伝わってきたのか。一番最初は奈良時代からもう日本にはお茶が伝わったって言いますけども、よく言われますのは、臨済宗の祖である栄西陽斎って方が、歴史で書いてあるんですけども、本にも載ってるんですけども、自分も本も記したんですが、抹茶を当時の将軍さんにどうぞって飲ませたって言うんですね。抹茶ですよ。もう大陸から帰ってくるときにお茶の葉っぱを持ってきて、それを抹茶にして、そうしたら飲みすぎちゃったんだよなっていう当時の三代将軍さんとか、あどうだこれは効くな、いい薬だな、あとお坊さんたちがそれ飲むと、あ眠くならなくていいな、これちょうど覚醒にいいなと、なんか覚醒剤みたいな話ですけど、まあ、体に別に悪くない、そういうふうにお薬として普通は飲んでいたっていうことが歴史上あります。それが1654年、江戸時代の初期にインゲンさんっていう民のお坊さんが、いやお茶ってのはそうじゃなくてこうやって飲むんだ、葉っぱに今のような、葉っぱの上からお湯をかけて、抹茶じゃないんですね。今の飲み方、煎じて飲む飲み方はこのインゲンさんが伝えてくださった。ですから江戸時代の初期にこのお茶が伝わって、それが急速に庶民の間に今我々がいつも飲んでるようなお茶っ葉の飲み方というのは江戸時代からと。これは今我々が飲み物として飲んでるお茶の今がこれルーツでございます。で、繰り返しますが、今問題にしてます。茶道、茶の湯というのは普通家で飲むんじゃなくて、もうお稽古としてお茶というものをやる。というそのお話ですね。それは誰が大成したのかと言いますと、下にありますように千の利休さん、表千家裏千家というのは千の利休さんのお孫さんの代になって、お屋敷のあるところに基づいて作られた流派。武者の工事千家というのはお孫さんじゃなくてひ孫さんです。これ孫となってもひ孫さん。千の利休さんは豊臣秀吉と最後はちょっと仲違いして切腹です。いわば罪人です。ですから子供さんの代まではそんなに表舞台には出てこれない、お孫さんあるいはひ孫さんの代になってこんな風に、お茶の宗家として世の中に出てきたということでございます。一番下ご覧ください。茶道の流れ、すなわちお茶会っていうのは、先に懐石料理でお腹を半分ぐらいいっぱいにします、お酒飲んだりします、どうぞ膝崩してどうぞどうぞなんてあぐらかいてやっ ていいんだそうです。で、おもがし、この辺りになるとちょっともうそろそろじゃあ、皆さん正座していただいて、おもがしというのは主人の主と書いておもがし、生のお菓子がここで言っています。いわゆる和菓子です。きんとんだったり餅菓子、花見団子なんてものを食べまして、その後濃い茶、非常に濃いらしいですよ。ギリギリギリギリギリと音がするようなものすごく濃いものを一つの器で立てて、みんなで回し飲み。え、隣の人が飲みました。で、回っていきます。って自分も飲んで、でまた回すわけですね。それがこの濃茶、ここが一番のハイライトでございます。で、それが終わりますと、東、お東と言いますが、干物の日です。乾いたお菓子が、食べ方までするから喉の奥にひひひ引っかかっちゃったりする、そんな感じの落雁とか有平糖という生菓子じゃない干菓子を食べまして、そして薄茶、これお一人ずつ、いわゆる抹茶お薄という、私たちが通常100円の丸お寿司でもこうありますよね、あれでこうジャーってやって作る、あんな感じの薄茶、通常の抹茶をお一人ずつ立てていただくと。ということで、これで全部です。これ途中でこう休憩が入ったりして、正式にありますと3時間半とか4時間ぐらいかかっちゃったりすると。ですから通常はこのお東と薄茶の場面だけ1時間でお茶会でやるとか、そんな風にいろいろこう分けてですね、やるようでございます。さあ、で今のところですが、英語でじゃあどんな風に聞かれて、どういう風な答え方をすればいいのか、32ページにお戻りください。また庭園の話から戻っていきます。32ページ。What are some differences between Japanese and Western gardens? 日本庭園と西洋庭園の違いって何ですか？ A common difference is that. Common はよく知られたって意味ですね。共通のって意味ではこれはありません。共通の違いってなんか論理破綻しちゃいますか。よく知られたその違いというのは通常こういうことです。日本の庭は try to create a natural scene。まさに自然そのものの風景というものを作ろうといたします。一方、Western Gardens、西洋のお庭は usually place emphasis on 何々に重きを置きます。じゃあ何に重きを置くのか。ジオメトリカル、ME の上がアクセント、ジオメトリカル、幾何学上の、幾何学っていうのはジオメトリーって言いますが、これジオメトリカル、フォーム and バランス、幾何学上の型と形と、そしてバランス、左右が同じようにシンメトリーって言いますね。左右が同じように確実に綺麗に買い取られた、右左右対称形だ。幾何学ってのは図形のことですから、図形的に見て右側も三角形で左も三角形とか、もうきちんとこういうことでやっていくわけです。自然というものは征服するものですから、きちんとする。日本庭園は手をつけない、ありのままということでございます。こういう風景を言うときにはシーナリーという言葉だけご注意ください。これは風景全体ですから切り取ることができない。これはあもつかなければシーナリーズともなりません。あとはランスケープとかシーンとかビュー、サイト、全部これは数えられるもの、はい、これだけちょっとよく使うところですから、シーナリーだけはちょっと注意です。続いて What is a 枯山水ガーデン。枯山水ガーデンって何ですか。枯山水、漢字で3つ使ってますけども、英語でも3つの単語。枯山水 is a dry landscape garden。 この3単語ですね。ガーデンも入っちゃいますけど、 dry landscape garden、 これが枯山水。 mainly composed of rocks and sand。 岩と砂からなっています。主に作られています、成り立っております。 the rocks represent mountains or islands while the sand represents water。 岩が山や島を、そして砂が水を表すのです。ですね。で、3番です。Where can I see a 枯山水 garden? どこでその枯山水というのを見ることが可能ですか？できるんですか？ Most Zen Buddhist temples have the 枯山水 types of gardens. さあ、さっき、実は長めの英作文でも出てきて、あそこはスーッと素通りしました。Most です。 Most Zen Buddhist という言い方と Temples という言い方と、下にありますが Most of という言い方もあります。 Most of は必ず後ろに The ってつきます。 Most of Zen Buddhist Temples は×、 Most of The Zen Buddhist Temples は文法的には正しいんです。じゃあどっちでもいいんですか、どっちでもいいんです、でもなんでモーストって書いてあるんですか。ここちょっとだけ申し上げます。モースト、全部ですテンプルズのモーストは形容詞、大多数の大抵って意味です。モーストオブザ、全部ですテンプルズのモーストは名詞、大部分、大多数って意味です。じゃあ同じじゃない、全然区別ないじゃない。ところが名詞を使うときには全体がオブの後ろ、ザ、何々、全体の中での大部分っていう言い方になってます。most of the。 この時ってのは、その言葉を吐いてる方は全体をちゃんと把握してるっていう感じなんです。つまり全体としては、京都にまあ禅寺が、これはあの例ですよ。まあ880あって、その中の、8だったかな、93% から 94% ぐらいだったかなって、このぐらい把握してるときに most of the って使うんです。そんな人って普通ないですよね。京都行ってその禅寺大体行けばあるじゃないかな、大体こういう時って人間って我々大抵って言葉を使います。これがモーストと形容詞で使われます。モースト全部ですテンプルです。数えたことはないけど、まあ、大体どこでもあると思うんですよね。大抵のとこはあると思うんですよ。これがモーストですから、大部分のっていう日本語よりも大抵のって書かれていることは多いんですけれども、大部分のっていうこともありです。これが most 形容詞です。じゃあほとんど most って使えばいいの、そうなんですけれども、わざと完全に全部の中でこれだけ、ほとんどはですねってあえて相手に使えるときは most of the っていうふうに相手にこういうことだってあえてそういう言い方をする場面もありますので、ここはニュアンスで使い分ける。ほとんどはモーストで結構でございますですね。大抵のに当たることは、じゃあ続いてですよですね。 Will you give me a brief explanation of Ikebana and Chanoyu、 Ikebana と Chanoyu について、まあ短いご説明をちょっとしていただけますか。 Ikebana is a traditional Japanese art of arranging flowers。 このアートは芸術じゃなくてテクニックに近いんです。技法とか技術って意味です。ですからお花を生けるという日本の技法技術、テクニックって言うとなんかまさになんか物作っちゃうような竹細工作っちゃうような、そういうんじゃなくてまさに技法なんですっていう、こんな言い方はアートってございます。茶の湯 or 茶道 is a tea ceremony。 これは tea ceremony という英語で表現いたします。 It is the art of serving special powdered tea。 これもそういう技法でございます。技法というよりは、まあ、tea ceremony についてはもう次にありますように精神世界の修練ということなんですけども、じゃあページをちょっとめくっていただきましょう。出てきます。 What is the origin of the tea ceremony? その茶の湯、英語で言うと tea ceremony というふうに訳して英訳してます。その茶の湯ってのはそもそも、何が始まりなんですか。 It originated in、はい、この originated in という言い方は物事が起こる、生じるって意味です。オリジンというのは起源ですかね。ですからオリジネイティドインで、どこどこに起源を発している、どこどこに起源があるっていうように取っていただいて結構ですね。起源をどこどこに、起源を持つものであった。 In the monasteries of Zen Buddhism、 禅宗の修道院にその起源というものを持った。But it is regarded as a form of artistic discipline. Discipline は訓練とか修養、厳しい訓練って感じです。ですから今はこの茶の湯というのはみんなで一緒にお茶飲もうっていう、そういう楽しい場面じゃなくて、今は 芸術的な訓練、修養の形ということで、として見なされているんです。訓練なんですよ。ディサイプルっていうのは訓練する、そこにいらっしゃるお弟子さんをディサイプルって言いますね。ディスプリンのディサイプル、これ名詞形はお弟子さんです。弟子じゃなくてそこで見習いとして技術をそこで見習いこうあるいは奉公して自分の身のためにってやってる人はアプレンティスって言います。弟子って今回出ましたですね。お弟子さんと弟子は違いますですからね。訓練してる方っていうのはディスプリンしてる、訓練を積んでいる方っていうのは何かに向けてディサイプル、お弟子さんですが、見習い校なんです。まだ一人前じゃないんです。奉公してる人なんです。デッチさん、アプレンティス、こうちょっと違いますけれども、ちょっと似た単語でございました。はい、それでは今日の最後です。日本人論の Q&A いきましょう。 Why are the Japanese so interested in foreign views of Japan? どうして日本人は外国の方が日本をどういうふうに見るのかという外国人のそのものの見方になんでそんなに興味持つんですか。こういう質問一番困りますですね。当事者である我々になぜって言われても考えてみたこともないしなというこの手の問題に対する答えが大体決まってまして、実は鎖国なんです。鎖国してたでしょほら日本ってって、鎖国にその答えを求めちゃう、鎖国のせいにしちゃうんですね。それで、あ、そうかーって、なんか、いや、でもそうだよなって、その答えでございます。これはもう、身につけといていい答え方です。Historically、歴史上、歴史的に見て、副詞です。Japan had been isolated more than 200 years under a national security policy. Under を使いますよ。日本は200年以上にわたって、国家的なセキュリーションポリシー、鎖国政策、国としての鎖国政策のもとに他の国々とは隔絶されていた、孤立してきていたのでしたと。これが書ければいいんです。アイソレートとかナショナルセキュリーションポリシーアンダーですよ。こういうふうに書ければ、ここだけポイントです。続いて With the opening of the country during the Meiji Restoration、 ここでは明治維新って言葉に注目です。明治リボリューションって言いません。リストレーション、イギリスでリストレーション、ザ・リストレーションって言ったらイギリスの方は皆さん分かるです。ああ、1660年のチャールズ2世の王政復古、もう一回王様がの前面に立って王様の元になる政治が復活したんだよなって、ですからリストレーション、日本の場合も天皇様、天皇中心の政治がもう一回復活したという意味で明治リストレーションという言い方をいたします。この間に国が開き、それとともに Japan had an influx of foreign things falling、 foreign things と言うべきところ、いや言えるんだけども、わざと things falling と言ってます。なぜ things の後ろに形容詞がつきますと、何々的なもの、何々の文化の香りが香るもの、こういう風な意味になるんです。 things Japanese、 まさに日本的なもの、日本の感じがするもの、日本風なもの、ジャパニーズシングスって言ったら日本で作られたもの、日本製のものって全然違いますですね。シングス何々という言い方ご注目。からインフラックスってのは流入でございます。明治維新になってダーッと外国からも西洋舶来のものがダーッと入ってきました。Also, since its defeat in World War II、この第二次世界大戦の敗戦のその後で、負けたので、Japan had been struggling to catch up with industrialized Western nations、はい、その後で、敗戦の後で、日本は struggle to は何々しようと奮闘する、必死になる、 catch up with は追い越せ、追いつけですね、追いつけ、追い越せです。 industrialized Western nations は西欧先進諸国、西欧の先進諸国に追いつくように追い越そうと必死になってきました。Now that、 これ会話では Now って皆さんおっしゃると思います。文語では That 入れてください。ちゃんと入れてください。 今や何々なのでって言い方です。Now で、まあ、今後で言っちゃいます。Now that Japan has become an economic power。ここではパワーが大国って意味です。ですから、今や日本は経済大国となった。なったので、なった今は、その国は highly self-conscious。まあ、日本は非常に自意識過剰になっているのです。人目を気にするようになっているのです。ちょっと論理の飛びがあるんですが、こういう言い方になる。そして curious to find out。これ B 動詞が共通ですから、is curious の is がここには省略になってますね。be curious to do で、何々したがるって言うんです。curious は curiosity となると好奇心。curious to do, to 以下することを非常に好奇心を持ってする。何々したがる。ですから何をしたがるかというと、他の外国の方の目に、how it appears, 日本がどんな風に映っているのかということを知りたがっているのです。大変そのことに興味を持って知りたいと思っているのです。という論理展開です。まあ、後半の部分は結構です。とにかく理由としては、鎖国がこういう時には必要になっている。だから鎖国、あるいは明治維新なんて言い方はものにしておいてください。こういうことでございました。はい。というわけで、今日は7。この辺あたり前とさせていただきます。お疲れ様でございました。